今日のところの自習はもっぱら自信を要せよということを示されておる。一人一人が自己のうちに立派な人格のあるということ、仏性のあるということは、尊厳なもののあるということを一つ信じなければならんという。しばらく自信を要せよ。宗教というものは何と言うても真ということがなければならんので、いかなる宗教でも真ということ、真はすなわち功徳の母なりという言葉もあるが、真の一念がなかったならば宗教どころではない我々の生活も成り立たんわけで、明日の日があると信じておるから、みんな安心して生きておるので、とにかくこの社会を一応信じておるから取引もできるし商売もできるので、お互いに信じ合うものがなかったら社会生活さえも営むことはできんな。何を信ずるかというならば、一番確実なのは、一番堅実なのは自分を信ずることが一番確実で、これは間違いのないことで、ところがなかなかその自分というやつが信じられんので、自信が持てんので、今日のようにやれマスコミだ、やれオートメーションだ、やれスピードだと言われるというと、もうみんなますます自信を失ってしまうのである。旅行学堂の人、しばらく自信を要せよと。自分の中に尊厳なものがあるというか、人格というものを明明が持っておるということを一つ信じなければなら、他に向かって求むることなかれだ。外の世界に信仰の対象になる仏があったり神様があったりすると思うて外に求めてはならん。そうに他の勧進経に登ってすべて邪性を弁せず、外の世界に信頼するものを求めていくというと、つい騙されてしまう。他の勧進経に登るというのは、勧進経は文字や言葉や、そしていろいろな荘厳で、いや天理教の本部へ行くというと素晴らしい、建物が並んでおるとか、いや創価学会の本部には大変な大講堂があるとか、そういうことについ騙されてしまう。すべて邪性を弁せず、いいも悪いもわからない、丸呑みにしてしまうことになる。ただ仏あり、祖あり仏あるがごと金馬みなこれ強尺中の字なり、祖師だとか仏だとかいうものがあるということは、そら本に書いてあるので、お釈迦様がお話しなされた言葉が残っておるのに、強尺である、真理を尋ねていく足跡である。達磨大師も迷えば仏あり祖あり、 悟れば仏なし祖なしと示しておられるな。仏は自己の中にあるはずである。祖師も自己の中にあるはずである。自分の中に尊厳なものを認めずして外の世界にありがたいものを探したりするというと、うっかりすると皆騙されてしまうのである。騙されたやつは向こうから外れていくのである。人はリックスの後を年期してあるいは恩賢のうちよりいずれば、すなわち疑い生じて天を照らし地を照らし暴家に尋問してまた甚だ呆然たりた。自信がないというとつい人から自分でわからんような何か一句を示されるというとだ。恩賢のうちより、恩賢というなら隠れたり現れたりで、分かったような分からんような妙なことを言われるともう迷うてしまう。すなわち疑い生じて天を照らし地を照らし暴家に尋問して甚だ呆然たりだ。創価学会なぞという若いやつに議論を吹っかけられるというともう迷うてしまうので、共産党の者にちょっと攻撃をされるというともう信仰を失ってしまうので、イックスの語だ、公安の詮索もイックスの語だ、新しい公安をもらうというともう土地面棒振ってわからんようになっちゅう。恩賢のうちよりいずれば、公安というものは分かったようなわからんようなことを示しておるのだから、わからんに決まっている。ああだろうかこうだろうかと言葉について回って頭をひねるから、ますますわからんようになってしまう。なんでも一つ一足一足の考案をこちらがその考案を批判する自分というものをまず確実しなければ、考案なんぞわかるもんじゃ。一足一足死に切って、一足一足三昧に入って、一足一足仏性の境界に入って、そこから公案を眺めれば何でもない、実にはっきりしたもので。だから公案というものはもう必ず死にきらんという、自分というものをうのけもないほど三昧に入って死にきって、そこから公案を眺めれば手に取るようにわかるの。それは自分が死にきらずに公安の文句について回って、ああだろうかこうだろうかと言葉の詮索ばかりするから、なんぼやったてだ。その死にきるところに善というものがあるのである。真っ正直に、真っ正直に一つ死にきらんというだよ。つまり自信だ。公安を裁く力は自己にあるのだから、その自己をはっきり働かしていかんというと、暴家に尋問して甚だ呆然たり、イックスの語のために呆然として迷わんなる。自信がないというタイプ。矢座に出たら毎晩一つ死に切るまで、自分というものが本当になくなるまで一遍みんな座ってこんというと、いい加減なところで引き上げるからいか。死に切らんうちは座を立たって公安三昧になって、本当に死に切って、その死に切った境地から公安を眺めていけば何でもないことだ。 そういう死に切った境地を積み上げていくことが自信を作るというもので、大乗部士も西を論じ、俗を論じ、世を論じ、非を論じ、式を論じ、財を論じ、論説勘なして日を過ごすことなかれだ。大乗部士だ。孟子は風紀も陰することをあたわず、陰も屈することをあたわず、貧賤も移すことをあたわず、これの大丈夫というと孟子は言われて、どんな権力を持ってきても権力では動かん、どんなに富ができても、どんなに財産ができてもおごらない、どんなに貧乏しても心がいじけない、寂しい心にならない、これが大丈夫であるという。何も男ばかりではない、婦人であっても女丈夫というのも、大丈夫に死後に死を論じ、俗を論じ、世を論じ、非を論じ、式を論じ、財を論じ、論説勘なして日を過ごすことなかれた。いや、まあいろいろ論論と書いてあるが、つまらんほらを吹いて時間を費やすなということ。主を論じ、俗を論じだ。主は主観であるが、主観がどうのこうの、俗は六人の世界、我々の心を奪う世界、客観の世界。主を論じ、俗を論じ、是を論じ、非を論じ、いいとか悪いとか、そういうことに時間を無駄遣いしてはいかん。式を論じ、財を論じ。いや、どこの儒教先にはきれいな娘さんがおるの、いや、親近が多いの少ないの、式を論じ、財を論じ、論説勘なして日を過ごすことなかれ、そういうほらを吹いて毎日を送ってはいかんというのだ。三蔵が好かんには相続を論ぜず、ただ来者あればことごとく彼を敷き得すた。臨済は客観の世界には何者も認めないので、ただ出てくるものを認めていくだけだよ。相続を論ぜず、ただ来者あればことごとく彼を敷き得す。たとえ彼がいずれのところに向かっていできたるも、ただ称名文句のみあり、皆これ無限なりだ。臨済は相手の言葉などにはとらわれん、相手の姿などにはとらわれん、ちゃんと腹の底まで相手を見抜いてしまう。相手にごまかされるようなことはせんぞ。たとえ彼がどういう態度で出てきても、どういう問題を引っ提げて問答をしてきてもだ、ただ称名文句なり、そんな難しい理屈にとらわれるからこちらが迷ってしまうのだ。何と言うてきてもそれは声に過ぎ、口が動いとるのに過ぎ、言葉は文字に過ぎ、皆これ無限なりと。そんなものは実在ではないのである。言葉や形にはとらわれない、それが自信である。どんな立派な偉い人が出てきても迷わないというのだ。仏が出てこようが、祖師が出てこようが迷わないという、尊厳なものが自己にあるからだ。悪魔が出てこようが、俗が出てこようが迷わないという、不滅なものが自己にあるからだ。 帰って京に乗ずる体の人を見る、その出てくる京で客観の世界をにとらわれない京を使っていく、京を自由自在にさばいていく、そういう自主性がわかることが、これ諸仏の原始なり仏法の大事なところであるという。仏教自ら我はこれ仏教と称することはたわず、かえってこれ釈迦の上野の道に興味乗じていできた。仏というものが自ら我が仏だなぞと言うて出てくるはずはないので、その仏の境界を味わうものが無為の道人だ。お互いの自主性が仏を認めていくのである。仏教自ら我はこれ仏教なりと称することはたわず、かえってこれ釈迦無為の道人境に乗じていできたるだ。我は仏であると言うて出てくるものも、それも無為の道人だ、無為の真人だ。何にもない意識が仏だとこう称して出てくるだけである。境に乗じていできたるのである。あるのは無為の真人だ。お互いの純粋な意識というものだけがあるのである。仏なぞというものがあるはずはない。我々の自主性に仮に仏と名をつけるだけのこと。もし人あっていできたって我に愚物を問えば、我すなわち症状の境に応じていつ。もし人が来て仏とはどんなものでありまするかと、もし尋ねるならばだ、自称症状心、生まれながらのきれいな心を出してみせてやる。これが仏じゃ。もし人が来て我に菩薩を問うならば、我すなわち慈悲の境に応じていず、慈悲心を示してやる。愛ということを示してやる。慈悲ということ、愛ということが菩薩である。もし人があって我に菩提を問うならば、悟りを問うならば、我すなわち浄明の境に応じていずだ。涅槃明心という境地で一つ対相対してや、涅槃明心の境を示してや。人がもし我に涅槃を問うならば、我すなわち寂静の境に応じていず、寂静の静かな境涯を見せてやる。境はすなわち万般差別なれども、人はすなわち別ならずだ。仏も出すこともできれば、菩薩を示すこともできれば、菩提を示すこともできれば、涅槃を示すこともできる。しかし示していく自分は別に変わったわけじゃない。同じ我である。今日はすなわち万般差別なれども、人はすなわち別ならずだ。一休さんではないが、心より首にかけたる傀儡し、鬼を出そうと仏出そうと、我々の心の中から仏を出してみせることもできれば、菩薩を出してみせることもできる。菩提を示すこともできれば、涅槃を示すこともできる。どんな形でも示せるが、その主体はちょっとも変わらんので、自分の仏性じゃね、自分の心が仏にもなれば菩薩にもなるので、今日はすなわち万般差別なれども、人はすなわち別ならず、仏なぞというものがあるわけじゃない、菩薩なぞがあるわけじゃない、 我が心をある時は仏と名付け、菩薩と名付けていけるのだ。あるのは我が心だけで、尊厳なる我が仏性だけで、その仏性が物において物に応じて形を現ずること、水中の月のごとしだ。空に月が一つあるというとだ、池にも月が映るし、海にも月が映るし、井戸の中にも月は映るし、どぶみぞの中にも月は映るし、たらいの中でも水があれば月が映る。茶碗の水でも草葉のつゆでも、水のあるところには必ずそのものそのものに応じて月がちゃんと映るので、相手に応じて仏の姿も出せれば鬼にもなれる、菩薩にもなれれば夜叉にもなれる、何にでもなって相手を救っていくというのはお互いの仏性である。仏性の自覚があるならば、天下に恐ろしいものは何にもないはずで、お互いの仏性以上に尊厳なものはないのである。如今学道の人しばらく自信を要せよ。みんな一つ自信を持たなければいけない。どんなに金を積んで持ってきても仏性の方、仏性より値打ちのあるものはないはずで、どんなに立派な椅子を持ってきて座ってくれと言うても、お互いの仏性以上の椅子はないはずで、どんなに歓待をされてもお互いの仏性以上の価値のあるものはないはずで、お互いの仏性が仏となり菩薩となるのである。何時しばらく自信を要せよ。外の世界に迷うてはいかんというのだ。またどんなに貧乏をしても、どんなに落ちぶれても、仏性は少しも傷がついてはおらんのだ、減ってはおらんのだ。卑下することはない、自信を失うことはない。何時もし二法を円とおっせば、じきにすべからくこれ大丈夫事にして初めて上した。そういう自信を得て、女房と、女房は仏性のありのままで生きていけるということで、法のごとしである。真理のままに生きていけるというか、真理を曲げずに生きていけるというか、そうあろうと思うならば、時期にすべからくこれ大丈夫事にして初めてうべして、よほど腹ができておらんと、よほどしっかりしておらんというと、なかなかそうはいかんぞというので、キリストも言うておるじゃない、たとえ人全世界を売るとも命を失わば何の益かあらん。全世界を持ってきても命を失わばだ、生命を失わばだ、魂を失うならばだ、何の値打ちがあるか。世界中をと引き換えにもならんような立派なものをお互いが持っておるのだ。仏の命、神の命を持っておる。それを失ったならば、全世界を手に入れても何らの価値はないというので、全世界を持ってきても引き換えのできんような立派なものをお互いが持っておるのである。それが自覚できて初めて女房であることができるのである。それにはよほど一つ腹を鍛えんというとダメだぞと、じきに迷うてしまう。 欲のために迷うてしまうので、少しばかり酒を飲まされるというと、もうそれで事故を打ってしまう。まあ選挙で買収ということも今もってあるそうだけれど、わずかな金のために両親を売ってしまう。美人の色のために自己の両親をどっかへなくしてしまう。大丈夫事にして初めて上司だ。一つ身の腹をこしらえて、自信というものを持た。何を持ってきても動かぬ。何者にもかけがえのないという魂を一つ自覚せにゃいかんじゃない。もしいいずいずいじならば、すなわち絵図だ。いいずいずいじというのは、人の言うがままについていくお人よしのことだ。人がいいということはアホということだ。人の言う通りになるのがいいずいずいじだ。人から誘われるというと嫌ということの言えんやつがいいずいずいじだ。自分の大事な仕事をほっといても人の誘惑に乗るやつがいいずいずい。そういうことでは女房を売ることわけにはいかんのである。どうしても一つ一人一人が立派な人格を持っておるという信念がなければならん。乱山和尚ではないけれどもだ、たとえ皇帝が迎えに来ても嫌なところへはいかんという、芋を焼いて食っとったというの。勅使が出てきて、皇帝がお迎えだからどうぞ都へ出てくれと言うても、返事もせなんだ。勅使の顔も見ない。鼻水垂らして芋を焼いとった。勅使が見るに見かねて、和尚せめて鼻水ぐらい拭いたらどうだ。言うたら、この俗物のために鼻水拭く暇があるかしら。どんな権力を持ってきても売ることのできんものがめいめいあるのである。それを一つしっかり自覚しなければならん。それぜいさの器のごと金馬大吾を蓄えるに絶えずだ。贅沙というのは、ひびのいった器ということで、茶碗でも、この、いい茶碗は、この茶碗の上を、こう、すっと早くか、するというと、ビーンと言って、こう、実に高い根が出る。時期はそういう根の出る茶碗が、立派である。ひびが入っているというと、根は出ん、くすんって。亀が割れる時の音がこのぜいという音だという。ごそんと割れる音で。ぜいさの木だ。ひびの入った器。ひびの入った器には大悟を蓄えることはたわず、そのひびから漏れて出るから、立派なものを入れるわけにはいかんというので。新しき酒を古き酒袋に入れることなかれだ。ひび割れの入った器には蜂蜜を入れるわけにはいかん。いつの間にやら持って出てくる。そこで入れ物が大切だということで、大気のごと金馬時期に人枠を受けざらんことを要すだ。大丈夫の器だ。大気のごときは人枠を受けざらんことを要す。しっかりした器というものは、大人物というものは、いちいち人の言葉に乗って誘惑をされたり踊らされたりするものではない。 随所に死となれば立所みなしんなりだ。随所に死となれば立所みなしんなり。臨済の有名なお言葉である。どこへ行ってもそこを我が家だと思えばだ。どういう問題にぶつかってもそれを我が問題だと思って処理すれば立所みなしんなり、間違いはないのである。自分を客だと思うと、どこの世界へ行っても自分を客だと思うと、どういう問題に向かっても自分を客だと思うというと無責任になってくるのである。相手の言う通りになってしまうのである。随所に死となるということは、どこへ行ってもどういう問題にぶつかっても責任を持って誠意を持って処理するということで、よく日本人は公衆道徳がないと言われる。自分の家はきれいに掃除するが、公衆の建物は傷をつけても何とも思わん。自分の家の庭は水をまいてきれいに掃除をするが、公園へは弁当の殻を捨てても、果物の殻を捨てても何とも思わん。随所に主とならんから。公園へ行ったら公園の主が自分である。汽車に乗ったら汽車の主人が自分である。公会堂へ行ったら公会堂の主人が自分である。随所に人なれば立所みなしんなり。どこへ行ってもこの世界中が我が世界だと、この日本は自分の日本だと、みんなが主権者になるのが民主主義じゃない。みんなが俺の日本だと、自分の日本だと思って日本を大事にしていくことが民主主義でなければ、随所に人なれば立所みなしんなりだ。代議士が偉いから、代議士という偉い人がおるから投票するんじゃない。俺たちが使ってやるんだ、だからなるべく間に合うやつを使ってやるがいい。役に立ちそうな嘘を言わんやつを投票してやるがよろしい。随所に人なれば立所みなしんなり。ただ来者あれども皆うくることを得ずた。どういう問題が起こってきてもだ、それをめくらめっぽうに受け入れてはいかん。いちいち仏を弁じ魔を弁じていかなければ、ただ来者あれども皆うくることを得ざれだ。丸呑みに受け取ってはいかん。いちいち自主性を持ってそれをさばいていかねば。何時が一年新の儀、すなわち魔神にいる菩薩歌ごときのごとき、ん馬生寺の間頼りを歌。つい相手に心が惹かれるのが義というのだ。相手の問題に自分の方が心が奪われて自主性を失うのが義で、疑いで、判断のつかんのが疑いで、何か問題に触れて自分で判断がつかなくなると、魔神にいるそいつが自分の心をすっかり乱していくので、そういう問題があるというとすっかり自主性を失ってしまう。菩薩歌ごときのごとき、ん馬生寺の間頼りを歌。自分の心で判断のできんような問題が出てくるというと、みな生死の間頼りを腕つい迷い出してしまうのであるか。そこに随所に人なるだけの自主性がはっきりしとるなら、どういう問題が起こってきてもそれは鏡に映った影に過ぎん、実在じゃないのだ。そう思えばはっきり処置ができるはずであるが、 問題にとらわれてそれが実在だと思ってくるというとつい自主性を失う。生死のまたよりを追うとは自主性を失う方である。ただ翌年をやめさらに他に求むることなかれだ。だからいつも無念でおることが無心でおることが晩慶禅師の言われる不生の仏心でおること、何にも考えずにおることが一番よろしい。さらに他に求むることなかれ、外の世界に求むるものは何にもないじゃないか。さらに他に求むることなかれ、物来たればすなわち照らせだ。こっちから求めるものは何にもない。向こうから問題を持ってきたらそれをいちいちさばいていかねえか。何時ただ玄魂持ちゆる手を信ぜよ、一個の字もまたなしだ。その今問題を受け入れていくこちらの自分というものを一つよく認識してみよう。自主性というものをよく認識してみよう。一個の字もまたなし、本来無一物じゃない、何にもありゃせんじゃない。人格とは何にもない心で、尊厳なとは一念の念もないのが尊厳で、本来無一物、生まれたままの心、生まれん先の心だ。それが我々の自主性じゃない。何時が一年新三害に生じ、縁に従って今日をこうむって別れて六人となる。この何にもない心が一年の念を起こすというと、この三害の世界、この社会の中へ出て行って、縁に従って今日をこうむり別れて六人となる。さまざまなこの世界が出てくるのも、お互いの心がいちいち認識をしていくのである。何時が女根王友のところ何をか干渉すだ。その三階に出て、この社会へ出て、いちいち問題に触れて、縁に従い、今日をこうむって、いろいろな世界をそこに我々が認めていくのだが、その認めていくこちらの自主性は一体何をか干渉す、何が足らんところがあるか。何にも足らんところはないじゃないか。求めるものはないじゃないか。一刹那の間にすなわち情に入り絵に入り、弥勒の楼閣に入り三元国土に入り、諸所に有利してただ空明を見る。情に入り絵に入りた。この広い世界へ出て行ってた。きれいなところへも入っていけば、汚れたところへも入っていく。浄土へも入れば地獄へも入る。裏町の貧民窟へも托轄をすれば入っていくし、元町通りのきれいなところも通る。どこへでも行ける。情に入り絵に入りだ。一刹那の間にすなわち情に入り絵に入り、弥勒の楼閣に入り三元国土に入り。これは華厳経にある善財童子が53の善知識を尋ねて一百一条を秘めぐったという、その善財童子の歩かれたところが弥勒の楼閣三元国土、どこへでも行けるということ。諸所に有利してただ空明をのみを見る。ただ空明のみを見る。東京へも行けば長崎へも行く。役所へも行けばデパートへも入る。お互いがどこへでも入っていって 諸所に有利してた。遊びだ。観世音菩薩はいかんがこのシャバ世界に遊びたもうと観音行にある。いかんが修行のために説法したもうと。観音様は33に身を分けて、このシャバ世界に遊びだ。遊んで、そうして修行再道されるという。観音様とは、人のことじゃない。お互いが観音様だ。お互いが観音様になって、托鉢にも出れば、解消にも行けば、京都へも行けば、奈良へも行けば、どこへでも行ける。諸所に有利して。あらゆる世界に飛び込んで、そこで遊びに出て、そうして修行再度をしていくのだが、ただ空明の実を見るだ。元町と言ったって空明だ。大丸と言ったって空明だ。妻と言ったって永田と言ったって空明だ。金持ちと言ったって貧乏人と言ったって空明だ。空明を見るということは、どこへ行っても囚われんということで、自由な心で、何者にも囚われん心で、どこへでも出て行ける観音様。その何にも囚われんことが修行再度をしていくことで、みんなを救っていくことで、如今学道の一つべからく自信を要すだ。この世界は空明であって、真実あるのはお互いの自主性だけだ。お互いの自主性がこの空明の世界を遊んでおるのだと。そういう一つ大きな自信を持たなければならんじゃない。迷うものは何にもない。囚われるものは何にもない。随所に人なり、作活自在。肯定するも否定するも自由である。そういう一つ自主性を持たなければならんじゃないか。ということは、我見を張るということじゃない。自主性とは何にもない心が本当の自主性でなければならない。ひたすらに身は死に果てて生き残る、ものを仏と名はつけにけ。ひたすらに身は死に果てて生き残る、ものを仏と名はつけにけ。自分というもの、我欲というものをことごとく殺し尽くして、その後に残った純粋な意識の働きを仮に仏と名をつけるのである。それを自覚することが自信というものである。何でも一つ皆死に切らんという大会、みんな死に切らんから、なんぼ公安をさばいたってそれはダメだ。頭でなんぼ理屈言うたって公安なんてまだ通るものじゃ。死に切ってみる。自分というものを死に切って、その観点から公安を見ていけば何でもないこと。写真を写すんだってちゃんと光線の具合を見て、距離を見て、そうしてレンズを向けるのに、観点というものが、焦点というものが決まらなかったら写真はぼやけちまうじゃん。写真を写すのには焦点を決めるということが一番大事なはずで、公安だってそう。公安を裁く焦点を決めれば何でもない、はっきりするのに、焦点を決めずにいい加減なことで裁くからぼやけてしまって、何を言うとるのか分からず、まず死に切って、しっこしに切って、まあ座禅をしてみて、体というものは何にもなくなってしまう。 心の中に一念の念もなくなって、本当にもう風も動かん、水も滴る、そういう境地に一つ、宿に出たら毎晩入らにゃダメじゃ、それが分かるまで一つ寝ちゃダメじゃ、その世界へ入れば公安なんてものは手に取るように見えるのだ。だから公安なんていうものはまず捨ててしまって、死に切る工夫をして、死に切ったところで公安を見て、だから公安の難しいこと、座禅の難しいことは死に切ることが難しい、毎晩だそれが。そういうことでわしらは苦労したもん、なかなか死にきれん、いつまでたってももう眠もうぞ、矢座をしておるというと、そのうちに一人帰り、二人帰り、みんな帰っていく。ああみんなは分かったのかいな、自分はまだ死にきれん、もうだいぶ夜も更けたから、もうここらでと思って真剣になるというと、そこでスーッと死にきれん。公安なんてものはすぐ分かる、賢者に自信が出てくる、さばいたんでないか、頭で考えたんじゃねえ、おのずから湧いて出てきた賢者だから自信が、その賢者を持って参禅をしてこにゃダメ、その賢者であったら方向が違っておっても、死に切ったところから出てきた賢者だったらほんまもんじゃ、それは認めなければならない。何本もいいことを言うてきても頭でさばいたやつは偽物で、その毎晩たとえ5分間でも死に切る、その死に切る工夫が一晩で5分、二晩で10分、一月座れば何時間になるか、一年座ったら何時間死に切れるか、そういうほんのわずかな死に切った境地を積んで積んで積み上げていって、そこで発心が成就するというもので、そう思って一つ皆、はあ、座ってもらわねばいかん、明日からまた接心になるが、暑からず寒からず川おらず、もう今ほど座るにいい時はないのである、こういう時は失ってしまうというと本当の座禅はできんから、そう思って一つ座ってくれ、はい。
と、いかなるかこれ三元国土しわくわれ難事とともに上明国土のうちに症状へをつけて発心仏を解き、また無者別国土のうちに行って無者別へをつけて法人仏を解き、また下脱国土のうちに行って光明へをつけて化身仏を解く、この三元国土は皆これへ変なり、評論家に訳すれば発心をとって根本となし、宝家の二心を言うとなす、三蔵が賢者は発心はすなわち説法を下せず、ゆえに個人曰く神話義によって立志度は体によって論ぞ、発祥の真、発祥の度明らかに真ぬ、これ根粒の方へ通の国土なることは、空見公用をもって小児をたぶらかす、真理良し久保津上に何の知るおか求め、真言無法うちもまた不可得何々ものを求めん、何時処方に誘導に周割小割と誤ることなかれ、たとえ修士うるものあるも皆これ生じの後、 何十六度万葉等しく手術と我見るに皆これ造語。仏を求め法を求むるもすなわちこれ造地獄の語。菩薩を求むるもまたこれ造語。勧禁勧教もまたこれ造語。仏と祖師とこれ無事の人なり。故にうろうい、むろむい症状の語たり、一般の葛徳座って、あくまで藩を喫し終わって、すなわち座禅勧業し、年老を破釈して放棄せしめず、剣を糸以上を求むこれ下道の方なり。祖師曰く何時もし身を重して情を未身を起こして他にいたら指身を接して内に済まし、済まし目身を凝らして情にいる格のごときの類皆これ造作なり。これ何時女婚よもに眺望する体の人その三方を仕打ち倒し押し倒し倒総言戦と議す。彼しばらくこれ修する体のものにあらず、これ荘厳しうる体のものにあらず、もし他を荘厳しえば一切のもの、すなわち荘厳しえてん、何時しばらく謝ることなかれだ。と、いかなるかこれ三原国だて。華厳経の三原国土という言葉をここに出されたから、臨済独特のまた三原国土を解釈されるわけで。いかなるかこれ三原国土、三原国土とはどういうことであるかで。しわくわれ何時とともに、上明国土のうちに行って症状へをつけて発心仏をたくと。三元は、方元と、次元と、絵元と。法の眼と、慈悲の眼と、知恵の眼と。こう、三つに分けて、これを北方王の三神に割り当てて、説かれたのが臨済の三元である。我何時と上明国土のうちに行って、症状絵をつけて発心仏を説くと。上明国土は、発心の灯台である。本文の伝授である。若光浄土である。若光発祥の土である。方言を開いて、絶対平等の眼を開いて、絶対無差別の眼を開いて、何時とともに上明国土のうちに行って、発心の国土へ入って、症状絵をつけて、絵は衣であるが、衣は体の上につけるものである。言葉のことを絵と言われたのである。名前や言葉は、名は実の品というて、実質の上につくものである。上明国土のうちに行って、症状絵をつけて発心仏を説くて。新女北海へ入って症状絵をつけて。症状絵をつけるとは何にも言うことのないという方。言葉のつけようがない。その何にも言うことのないという衣を着て発心仏を説く。説く言葉もないというところが発心仏を説くので。絶対無差別の世界へ入って、絶対無差別の言葉を持って、 絶対無差別の仏を説くのでそれが方言である。また無差別国土のうちに行って無差別絵をつけて法人物を託す。無差別国土というのは差別がある、そこに無差別に見ていくから、これを無差別というので、相対の世界に入ってそれを平等に見ていくのが無差別で、発心の世界は本来差別がないので、法人の世界は差別の世界へ平等承知、無差別の知恵を持って慈悲を持って無差別国土のうちに入って無差別絵をつけて法人物を説くので、この差別の世界に平等の慈悲を持って現れ、そこに平等の言葉をもつけて、無差別の言葉を持って法人物を説くのである。また下脱国土のうちに行って光明絵をつけて化身物を説くと、今度はこの迷いの世界へ入って現実の世界へ入って現実のままで下脱をしていくという、そういう方便の世界へ入って光明絵をつけて化身物を作った。光明絵は地上の迷いをいちいち覚ましていく知恵の光である。一人一人を下脱させていく光である。下脱国土のうちに行って光明絵をつけて化身仏を説くのである。そこで化身仏を示していくのである。この三元国土は皆これ永遠なりた。この上明国土、無差別国土、下脱国土と名はつけておるけれども、そういう三つの世界があるわけではない。こちらの主観のあり方によって、ある時は上明国土を表し、ある時は無差別国土と受け取り、ある時は下脱国土をそこに表していくのであるか。三元国土は皆これ永遠なり。方言、次元、異元というこちらの主観によってそこに世界が現れてくるのであるから、これは実在ではない、永遠である、現象である。この三元国土は皆これ永遠なり、心の現れであって、そういう世界が実在するわけではないのである。評論家に訳すれば、発心をとって根本となし、法家の二心を言うとなす。専門に評論を研究していく学者の説によるというと、発心というものが根本で、法人化身はその発心の働きであると。そう説明をするのであるが、三蔵が賢者によれば、発心すなわち説法を下せずと、臨済の見るところでは、発心というものは形もなければ姿もなければ、いわんや言葉もあるはずはないのだから、発心が説法をするということはありえないことである。
そこで故に個人曰く神話義によって立志度は体によって論ず発祥の神発祥の度明らかに知るこれ根流の方越通の国土なる方々だ。故に個人曰くて、この個人は誰を指しておるのかわからんのである。神は義によって立志度は体によって論ずた。発心仏といい法人仏といい化身仏というけれどもだ。そういう人間の姿をした仏が、人格を持った仏がおられるわけではないのである。度は体によって論じ欲し、神は義によって立志、度は体によって論ずる。発心仏という手も、真如北海という手も、同じ宇宙の本体をそう名をつけるだけである。発心仏という時は、真は義によって立志だ。その仏の発心というものは、お互いが論理的にだ。論理的に、この宇宙には大きな精神がなければならん。そういう宇宙の精神を発心仏というのである。その宇宙の本体を、形の上から言えばこれを国土というのである。土は体によって論ずるのである。宇宙の本体というものは一つしかないはずであるが、人格的に見るとこれを阿弥陀如来とも名付けるの。本体論的に見るというとこれを極楽浄土というのである。阿弥陀仏と極楽浄土は同じものでなければならんが、極楽浄土の中に阿弥陀がおられるのではなくして、極楽浄土が即阿弥陀仏、阿弥陀仏が即極楽浄土、どちらも宇宙の本体でなければなる。発祥の真発祥の度明らかに真ぬこれ根流の方越通の国土なること。そこで発祥の真発心仏だとか真如北海だとかいろいろ名前をつけるのであるが、結局そういう名前は発心仏自らが名乗って出られたのじゃないので、我々が名前をつけたので、阿弥陀如来というのも我は阿弥陀如来だぞと言うて出てこられた人は誰もないので、極楽浄土と言うても私が極楽浄土でござりますると言うて出てきたんじゃないの。同じものをある時は阿弥陀仏と言い、ある時は極楽浄土と。つまりそういう名前やそういう実態は我々が人間が名前をつけたのであるから、明らかに知るこれ根流の方だ。神様が人間を作ったんじゃない。人間が神を作った。仏が我々を作ったんじゃない。我々が仏をそこに作った。根流の方越通の国土なること。阿弥陀仏というても人間からこしらえられた。人間の方から認められた阿弥陀仏である。極楽浄土というても人間がそこに建立をした極楽浄土である。そういうものが実在であるはずはないのである。 空見高揚をもって小児をたぶらかし真理量子古骨上に何の知るおかもためん。そこで仏と言うても国土と言うてもだ。空見高揚小児をたぶらかすた。子供が泣くのを騙すのに、ええものをやろうと、手出せ、ええものをやろうと言って手を開けてみたら、何にもなかったというのが空見、騙すのに。あるいは、もみじの葉を手の中へ入れとって、イチョウの葉を手の中へ入れておって、金をやろうと。黄金をやろうと言うて木の葉をやるようなもので空見高揚をもって小児をたぶらかすだよ。阿弥陀仏という仏さんがあって地上を救われるの、極楽浄土というところがあってそこへ成仏できるの、あれは方便であって子供を騙すようなものじゃ。真理量子古骨上に何の知るおかもとめん。真理量子、量子というのは菱の実である。